小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話に込められた子供の成長をテーマに、わらしべを紹介しましたね。
そうですね。わらしべ持って出かけた子がね、蓮の葉っぱを必要とする人に出会って、味噌と取り替えたら味噌を必要とする人に出会った。要するに、子供が自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会った時、次の段階を有効に進むことができると、
はい、
こういうふうに考えたら、子供の成長のことをよく語ってると思うのね、子供もそうだし大人もそうだと思うんですね。自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会ったら、次が悠々とやっていけるというね、だからあんまり急がない方がいいっていうのは僕の結論なんだけどね、人生あんまり急がない方がいいじゃないかというふうに思うんだけど、はい、昔話ってなかなかね、そういういいメッセージを発信してくれてますよね。
そうですね、さて、今日はどんなテーマで、
今日はね、その続きなんですけども、グリム童話にですね、怖がることを習いに出かけた若者の話っていうのがあるのね、
はい、
変な名前なんですけども、
うん、
僕とてもこれ好きなもんだから、まだ聞いてもらいたいと思うんだけど、
はい、
だいたいこんな話ね、すごい長い話なんですけどね、短くするとこんなことなんだけど、ある家庭に男の子が一人いてね、で兄弟の中で彼一人、その怖いということが何だか分かんないと、どんなみんなが怖がることがあっても怖がることを知らないって言うんですね。で、父親が怖がることを教えてやろうと思って、お寺の管理人にね、頼むんです。こいつをその教えてやってくれって。で、そのお寺っていうのは、ヨーロッパの教会っていうのは高い塔があるでしょ。
はい。
それで夜9時だか10時になると鐘を鳴らすんですよ。皆さん寝なさいっつってね。で、今はもう電気でやるからいいんですけど、昔はその塔をいちいち登ってって、で鐘を鳴らしたんですって。
はい。
と、それは何百段ってある階段なんですよね。大変な階段なんです、大抵は。だから怖いんですよ、当然ね。で、そのお寺の管理人が、じゃあ俺が教えてやろうと言って、預かってですね、塔に登って金をついてこいっていうわけね。で、言っといて自分は先に登ってって、で、シーツを体に巻いて窓際に立ってるんですね。すると、その男の子が階段上がっていくと、暗闇にその白いところシューッと立ってて、で、誰だって叫ぶんですね。で、返事がない。で、二度、誰だって言ってまだ返事がない。俺がもう一回誰だっつって返事がなかったら突き飛ばすと、それでも返事がないもんだから本当に突き飛ばしちゃうんです、
うん、
で怒って初犯では死んじゃうんですけどね、死んじゃあまりかわいそうだって言うんで変えたんですけど、大怪我っていうふうに2犯以降はなってるんですけどね、
はい、
大怪我をしたと。それでその父親はねじ込まれるんですね。お宅の息子がとんでもないことしてくれたって言ってねじ込まれて、
うん、
で親父は困っちゃって、もうお前は感動だと、どこへでも行けって、で50タラぐらいのお金を渡してね、まあ、日本で言えば今で5000円かな、そのぐらい渡して男の子が出かけるわけですね。で、怖いってなんだろう、怖いってなんだろうって言いながら歩いていくんですよ。で、僕に怖がることを教えてくれた人にはこのお金をあげると言っている。そうするといろんな男が出てきて、俺が怖がることを教えてやるっていうわけね。で、ある男なんかはね、盗っ人が首吊りになってぶら下がっている死体の下へ行って、でここで寝たら怖いってことは分かるぞって言うんですよ、でそこ行って寝ると、頭の上でその首吊りになった死体がカチンカチンにこうってこう風に揺られてぶつかってるんですね。いくつか3つだから死体がカチンって、でそれ見ててちっとも怖いと思わないで、お前ら寒いだろうなって下ろしてやって、その死体をね下ろしてやって、自分の脇に寝かせて自分の体温で温めてやるんですよ、
はい、
そのうちにその死体が生き返ってきちゃうわけね、温まって、
うん、
それでそのお前の金をよこせって言って首絞めてくるもんだから怒ってね、それがその俺に対するお礼なのかって言って、とんでもねえって、じゃあもう一回ぶら下げてやるって言って、また死体ぶら下げちゃうんですね、うん、でまた出かけていくと、そんなことをやっていくわけで、最後にね、ある呪われたお城があってね、でそこに王女がその呪い込められていると、
うん、
でその呪いを解くには、誰かが3日間どんなに怖いことがあっても一言も声を発しない、そういうことをやらなければ呪いは解けないというんですね、
はい、
でその子は僕がやってみましょうつって行くんですよ。 そうするともう夜中になると椅子が飛んできたりね、骸骨が落ちてきたり、まあ、あらゆる怖いことが起きるわけね、
うん、
だけど全然怖いと思わない、声も発しない、で結局未晩ともすごいこと起きるけども怖いと思わないでいるんです。なもんでやっとその王女の呪いが解けるわけね、
うん、
で王女が美しい王女に戻ります。それで王様は喜んでその若者と王女を結婚させるんですよ。だけど結婚してもですね、男の方は怖いってなんだろう、怖いってなんだろうって言って歩いてんのね、
はい、
なもんで王女は気に食わなくて、ある夜亭主が寝てるところをですね、女中たちとその示し合わせてバケツに水を入れて、そこに小さな魚をいっぱい入れてね、亭主の布団をバーンと剥いで、そのバケツの水をバーンとぶちまけるんですよ、
はい、
するとベッド中もちろん水だらけになって、小さな魚がバリバリバリバリとこの体の周りで跳ねた、
うん、
そしたら男が、ああ怖い怖いって言ったって言うんですね、
うん、
要するに女房が一番怖かったって話なんだけどねまあくだらない話なんですけどね、怖がることを習いに出かけるっていうのはね、
うん、
考えてみれば僕らみんな誰でも世の中へ出ていくときにやってることなんじゃないかと思うのね、
うん、
例えばどっか学校を借りましたと、嬉しいんだけどでもやっぱりちょっと不安がありますよね、
はい、
やっていけるだろうかと思って、でもそれでもやってって、でそれを克服していくわけでしょ、最初やっぱりちょっと怖いんですよね、
うん、
だから親元離れて世の中へ出ていくっていう時にはみんな少し怖がることがあるんじゃないかな、怖いっていう感じが、だけどそれをみんな突破していくんですね、
うん、
だからね、我々の人生ってのは全部そういうふうにその怖がることを習いに出かけるの連続なんじゃないかと、
一日一日ですね、
一日一日ね、
うんうん、
どっかの会社に就職したと、うん、嬉しいんだけども、
はい、
やっていけるかなって心配を持つよね、
そうですね、
うんうん、結婚だってもしかしたらそうかもしれないですね、
うん、
嬉しいけども、
うん、
でもうまくいけるかなというね、お互いに健康でいけるかなとか、いろんな心配ってのはあるもんですよね、月給が足りるかなもあるかもしれないしね、
うん、
でそういうその怖がることを習いに出かけるっていうのは僕たちが生きていく上での一番基本の構造、そして子どもたちはみんなそれ持っててね、小学校に入ったにせよ中学に進むにせよ半分は怖がること、
うん、
それでそれを突破していくと、それが人生の一番基本的な構造じゃないかと思うんだからね、
うん、
この話僕とても好きなんですね、
うん、
でそう思うとね、僕なんか自身も何度もその怖がることを習いに出かけたなと後で思うことあるんですけども、
はい、
うん、まあ僕の身近で言えばね、僕の弟で音楽やってるやつがいるんですけどね、誠治って言うんですけど、
小沢誠治さん、
まあ、指揮者の、指揮者のね、はい、指揮やってて、あいつは今指揮者としてうまくやってますけどね、彼がね最初にフランスに出かけた時っていうのは今から考えるとね、完全にあれは怖がることを習いに出かけたなと思ってんですよ、っていうのはね、
はい、
当時僕の家はすごく貧しかったんですね、戦争中は羽振り良かったんですけど戦後貧しくなって、その一番貧しい最中に彼がフランスへ出かけたいと言い出したわけよね、
突然、
それで父親はそんなお金集められなかったけども、まあ、とにかく何人かの援助を得て出かけたんですけど、手元にある数はわずかなんですよ。フランスについて3ヶ月ぐらいしか生きていかれないぐらいの金しかないわけね、それでしかも本当に一人で向こう行って誰かに頼る人がいるってわけじゃなくて出かけたわけです、
はい、
それで貨物船に乗ってね、
はい、
一人で行ったわけね、で僕はそれを神戸で見送ったんですね、神戸から船に乗ったもん で見送ったの僕一人なんですよ、その時ね、その時すっごい孤独感ありましたよね、
うん、
彼自身も一人でしょ、はい、こっちも港に一人で僕だけですよ、
はい、
であの場面を思い出すとね、あの時僕は本当に心配だったしね、
うん、
こいつ元気で生きて帰ってくるかなと思うぐらいに心配だった、
うん、
おそらく彼自身もねそういうその怖さあったと思う。
でしょうね、
ええ、だけどちっともそういう顔はしなかったけどね、
うん
うん、出かけたんですけど、でもあれは明らかに怖さを習いに出かけたなと僕は思って、
うんうん、
それで行き先先で貨物船ですからフィリピンに寄ったり、それからインド、ニューデリーに寄ったり、あちこち寄っていくわけですね、
はい、
でそのたんびにハガキをよこす、当時もハガキしかありませんからね、コレスポンデンスは、 はがきをよこすわけだけども、しばらく何週間か何もない時期があるでしょ、でその間僕の方もね、今どうしてるかなっていう心配すごくあったし、彼自身も好奇心強い男だからすごい好奇心を持って行ったんだけど、でも一方ではね、あれは自分の中の怖さを克服しに行ったなっていう感じがしますね、それでマルセイユについてね、
はい、
で上陸したって、そこまで分かったんですよ、ハガキが来て上陸、それだってハガキだって投函してから何日もかかってますからね、もう2週間か3週間かかってくる、その後全然頼りがなかったんですね、
はい、
1ヶ月か2ヶ月なかったんじゃないかな、その時は本当に心配しましたね、でスクーター持ってってるから、スクーターでそのマルセイユからパリまで行ってるわけですよね、で全然知らない道でしょ、言葉だってまだロックにできないでしょ、でそれを言ってるわけですよ、だからその間に何か事故でも起きてるって可能性もあると、で僕はものすごい心配した、おそらく彼自身もね、怖さ半分好奇心半分両方だったろうと思う、今見るとね、その旅で撮った写真とかね、地元の若者たちと一緒に撮った写真とか、そういうの見せてもらえるから、あ、結構元気にやってたんだなと思うけど、でもその時はね、好奇心を満たす喜びだけじゃなくて怖さ半分あっただろうと思うね。
そうでしょうね、
どうでしょうかね、それはみんなね、彼の場合だけじゃなくて、それぞれみんな形は違うし大きさも違うかもしれないけど、怖さを克服してやっていく、それが人生なんだろうっていうのを思うのね、でおそらくね、子供たちは、
はい、
まだ例えば5歳っつったら人生どんなもんだか知らないわけだから、なおのことね、いろんなことが怖いことはいっぱいあるだろうと、あるいは不安なこと、悲しいこと、その時どうするかっていうとね、どうも僕の見るところじゃね、子供たちは例えば5歳の子だったらば、何か怖いことを経験したり悲しいことを経験したりした時にね、自分がその5年の間に出会った絵本とか、
はい、
お人形とか毛布とかそういうものに戻ってね、それで触ってあるいは読んで自分の人生を確認してね、
はい、
そして安心してまた出かける、
あ、
そういうもんなんじゃないかと思うね、まあ、今の言葉で言えばアイデンティティを確認してね、5年なら5年のわずかな人生だけど、その間に出会った人形毛布絵本などに触って、そして自分を確認して、でまた前行く、だから子供はよくね、自分の気に入った絵本を何回でも読んでくれって言うでしょ、あれは親によってはもう何回も何回も読まされて嫌だっていう方もいるけど、僕はあれはものすごく大事なことだと思うのね、子供が困難にぶつかったりなんかした時に、自分の人生に立ち戻って自分のアイデンティティを確かめる、その行為なんだよね。だから僕はあれはものすごく大事なことだ、子供がの魂が安定を保つためのね、大事な行動なんだと思う、でそれをで自分の魂を安定させて、そしてまた前へ出かけていく、でその出かけていく時には怖さを習いに行ってるわけだよ、みんな、だから冒険するわけでしょ、いろいろとね、親の方からハラハラするんだけどさ、でまた戻ってきて自分の懐かしい絵本を読んで安定したりっていうふうなことなんじゃないかな、だから僕はあの子供たちが同じ絵本を読んでくれ、同じ話を聞かせてくれってのはものすごい大事な、成長のために大事なことだっていうふうに思ってね、よく講演なんかでもそれをお話しするんですけどね、この間どっかでしたら、終わってからお母さんが、うちの子は3人いますって、で一番上の子がある本絵本をすごい気に入って何回も読まされた、2番目もその本が気に入って読まされた、今度は3番目もその年になったらまたその同じ絵本を気に入って何回も読まされるもんでも、この間我慢できなくなって、もう一度読んだ本は禁止って言ったんですって言うけど、そんな残酷なこと言わないでくださいって言ったのね、子供にとってみれば、そういうその怖さを習いに行くための準備のね、地盤ごしらえなんだから、それがすごい大事なんだから、
自分自身に帰る場所、
そうですよ、
ところ
なんですね、そうですそうです、いわば船で言えば母港みたいなもんでね、
なるほどね、
時々そこに戻ってこなきゃいけないんですよ、だからね、それもとっても大事なことなんだから、それ拒否しないでくれって言ったのね、 どうでしょうかね。僕はそう思うな。うん、だから怖さを習いに行くのと、もう知ってるものとまた出会うというのはついになってるんでしょうね。ついになってるというの。
今日は昔話に込められた子どもの成長をテーマに、怖がることを習いに出かけた若者グリム童話をご紹介しました。本当にもう知ってるものと出会うっていう安心感と、うんうん、あと前に進むという、
そう、前進んでいくね、怖いもののところ突っ込んでいくね、はい、その力ってのは両方ついになってるよね、
はい、
それ人生の真実でしょ、それって。
そうですね、
うん、昔話って不思議にね、そういう人生の真実の構造みたいなものを語ってんだよね、うん、不思議なこと、
本当に深い意味が込められていました、
と思います。
さて来週はどんなテーマで、
それでね、はい、それとつなげての話なんですけど、昔話の場面でよくね、主人公が山の中で一人になっちゃってね、夜になって真っ暗になった時に明かりが一つ見えたっていう場面がよくあるんですよ、
はい、
そこのところを取り上げて聞いていただきたいと、
はい、
暗闇の中に明かりが一つっていうやつね、
はい、楽しみにしています、
はい、どうも
小沢先生、今日もどうもありがとうございました、
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。